伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、まさきけいこです。前回に続いて富士山の噴火をめぐる話題、今回は平安時代の歴史書や文学作品に見る富士山の火山活動について取り上げます。伊藤さん、
はい、
平安時代富士山は活発な活動していたんですね。
そうですね、あの平安時代の、まあ、8世紀の終わりから11世紀にかけて富士山というのは大きな噴火を時々起こしてるんですよね。でその特に9世紀の初めにはですね、あのとても激しい噴火が続いていたということが日本後期なんかに記されているんですね。でどういうことが書いてあるかっていうと、昼は噴煙によって暗くなり、夜は火口、火口って火の光ですね、火口が天を照らして、雷のような鳴動とともに火山灰が雨のように降ったと、こういうことが書いてあるんですね、はい。
溶岩も流出したんでしょうか。
ええ、あのたびたびこの溶岩を流出するような噴火もありましてね、その中でもね、有史以来最大と言われている噴火が貞観の6年、西暦でいうと864年の大噴火、これね貞観の大噴火って呼ばれているんですね。でこれあの平安時代の歴史書である日本三大実録にどういうことが書いてあるかというと、その膨大な量の溶岩が山野を焼き尽くしながら流れ下って、本栖湖と瀬の海に流れ込んで水を熱湯のようにかいて、魚などを死滅させるとともにたくさんの農家を埋没したと書いてあるんですね。でこの溶岩流は瀬の海というのを2つに分けまして、現在の西湖と小児湖ですね、この2つに分かれたわけです。
その溶岩は今も見ることができるんでしょうか。
あの本栖湖とか西湖の湖畔にはその黒々とした溶岩が露出していましてね、でこの溶岩はあの富士山の北西側の斜面から流れ下った、で山腹を広く覆ってですね、青木ヶ原溶岩というふうに呼ばれているんですね。でそれから1100年余りの間に溶岩流の上にはもう大森林が発達をしまして、これが有名な青木ヶ原樹海、樹海というのは木の海と書くんですがね、はい、と呼ばれている、まあ今野生生物の宝庫になっているということなんです。
平安時代の文学作品にも富士山がたびたび登場するということですが、例えばどんな作品がありますか。
あの例えばね、その平安初期の漢詩人だった都の吉賀という人が、あの本朝文随というあの書いてるんですが、その第12巻にね、富士山記というのを載せてましてね、この人富士山の山頂に登ってるんですね。それで山頂火口の様子を記してるんですが、どういうこと書いてあるかというと、この山の高きこと雲氷を極めて幾畳ということを知らず、頂上に平地あり広さ一里ばかり、その頂きの中央はくぼみ下りて手古式のごとし、とこう書いてあるんですね。でこれまさにその山頂火口の火口の底のありさまを描写しているんです。で今お話した古式というのはね、昔お米とか豆を蒸すのに用いた、まあ、円形の炊事道具、今で言うと蒸しかごっていうんですかね、はい、その古式、つまり火口の底には池があって熱湯が湧き立っていて、トロがうずくまっているような大岩があると。でこれ今もですね、富士山の山頂火口の底にはトラ岩と呼ばれる岩があるんですが、それを指しているんですね。
他にはどんな文学作品がありますか。
有名なのはね、更科日記。 さらしな日記っていうのはとても優しい古文だから読んだ方多いと思うけれども、平安時代の後期の女流文学作品なんですね。この作者は菅原高末の娘、これ1020年寛仁4年の秋にですね、ちょうどこの上総から京都へと父親が帰任する、それに従って駿河に入るんですが、ちょうどね彼女は12、3歳だと言われてます。でその時駿河で眺めた富士山の姿を見事に描いてるんですよね。でどういうこと書いてあるかって、富士の山はこの国なり、我が追い弟子国にては西表に見えし山なり、その山の様意図世に見えぬ様なり、様異なる山の姿の根性を塗りたるようなるに、雪の消える世もなく積もりたれば、色濃き絹に白きあこめきたらむように見えて、山の頂の少し平らにたるより煙は立ち上る、夕暮れは火の燃えたつも見ゆ、と書いてあるんですね。で今話したこの白きあこめ、あこめっていうのは平安時代にね、表着と肌着との間に着た衣装なんだそうです。でこの白いあこめを着ているようにということは、ちょうど新雪をまとった富士山の姿を表している。それから夕暮れは火の燃え立つも見ゆとあるのは、これねいわば火影現象と言いましてね、火口の底にこうマグマがこう下から上がってきて満ちていて、それが赤々とね上空の雲とか噴気に反射する現象、これをね火影現象と呼んでいるわけなんですがね、まあそういうようなことがこの更科日記には書いてあります。それからね、なんといってもこの平安文学の中で非常に面白いのは、竹取物語の最後に富士山が登場するんですよ。
はい、竹取物語というのはかぐや姫のお話ですね。
そうなんですね。これかぐや姫が言い寄ってくる男たちに次々と難題を持ちかけて振ってしまう話ですよね。でその当時の帝はかぐや姫を寵愛していたんです。ところがこれ読んだ方はご存知だと思うけれども、月から迎えの車が来て、このかぐや姫は月へ帰っていってしまうんですね。でその時姫は帝へのお気土産として不老不死の薬を、霊薬ですね、を残していく。ですがやっぱり寵愛していた姫に去られた帝としては、そんな霊薬など何の価値もないということなんですね。そこでこのかぐや姫の置き手紙と不死の霊薬を駿河の国にある山の頂に行って燃やしてしまえって、これ部下に命令するんですよ。でそのよし受けたまわりて、つわものどもあまたぐして山へ登りけるよりなん、その山を富士の山とは名付けたる。その煙にまだ雲の中へ立ち上るとぞ言い伝えたる、と書いてあるんですよね。でこれどういうことかっていうと、はい、あの時不死の霊薬を焼いた煙が今も立ち上っているというのが富士山の噴煙なんだというふうに結んでるわけですね。でこれ面白いのはね、ついでにこの富士山の富士の語源にまで触れてるんです。つわものどもあまた愚して、つわもの武士の死ですよね。それであまたはたくさんって意味ですか、富士なんですね。だからそういうことまでこれ竹取物語には書いてあるんです。もちろんこれ話はフィクションですけれどもね。でただね、この竹取物語というのは作者も成立年代も分かっていないので、金文字の成立とか、あるいは用語の使い方なんかから見て9世紀の終わりから10世紀の初めぐらいではないかと推測をされているんです。でまあこういうふうに平安時代にはですね、多くの文学作品に富士山の噴火している有様が現れるほど活発だったっていうことですね。ということで次回はね、富士山の最新一番新しい噴火である宝永の大噴火について取り上げます。
伊藤和明さんでした。